大切な愛犬のために狂犬病予防注射のお知らせ、ホームページに入る QR コードが載っています。市内にお住まいの人は予約なしでどの会場でも予防注射が受けられます。ご都合の良い日にお越しください。4月村上荒川上林地域、表説明です。時、ところ、時間の順に読みます。4月9日水曜日、上助淵コミュニケーションセンコミュニティセンター前、午後1時15分から1時45分、有明集落開発センター前、午後1時55分から2時15分、上林農村環境改善センター前、午後2時25分から3時、11日金曜日、平林ふれあいセンター前、午後1時15分から1時35分、牛屋公民館前、午後1時50分から2時10分、上林農村環境改善センター前、午後2時25分から3時、15日火曜日、旧サベリ小学校前、午前10時から10時20分、村上農村環境改善センター前、午前10時40分から11時10分、芋路集落開発センター前、午前11時25分から11時35分、JR 真島駅前、午後1時10分から1時20分、早川集落開発センター前、午後1時40分から1時50分。17日木曜日、岩船地域コミュニティセンター、括弧旧岩船連絡所括弧閉じ前、午前9時から9時30分、岩船下大町公民館前、午前9時40分から9時50分、瀬波湯けむり会館前、括弧瀬波温泉観光案内所括弧閉じ、午前10時5分から10時30分。瀬波地域コミュニティセンター、括弧旧勤労青少年ホーム括弧閉じ前、午前10時50分から11時20分。19日、市役所本庁社交前、午前10時から午後3時。24日木曜日、荒川地区公民館脇、午後1時15分から3時。25日金曜、荒川地区公民館脇、午後1時15分から3時。5月、朝日山北地域。時、ところ、時間の順に読みます。5月13日、大ごと万願寺前、午前9時30分から9時50分、北中集落センター前、午前10時から10時10分、板谷沢集落開発センター前、午前10時30分から10時45分、ガツギ公民館前、午前10時55分から11時20分、神川集落センター前、午後1時10分から1時25分、板貝集落開発センター前、午後1時40分から1時50分、桑川生活改善センター前、午後2時5分から2時20分。14日水曜、山熊田集落入り口、午前9時30分から9時40分、中継ぎ集落公民館前、午前10時から10時15分、ぬくいで農村研修センター前、午前10時35分から10時55分、山北支所前、午前11時10分から11時50分。15日木曜、中原集落センター前、午前9時25分から9時40分、高根区民会館前、 午前9時55分から10時15分。大須戸担い手センター前、午前10時40分から10時55分。塩の町、行楽会館前、午前11時5分から11時20分。早稲田研修センター前、午前11時25分から11時35分。板谷越地区集落センター前、午前11時40分から11時55分。猿沢コミュニティセンター前、午後1時15分から1時30分。桧原公会堂前、午後1時35分から2時。15日木曜日の中原集落センター前は、時間は午前9時から9時15分です。16日金曜日、千縄集会施設前、午前9時から9時15分。布部集会施設前、午前9時25分から9時40分。笹平集落開発センター前、午前9時55分から10時5分。大場沢多目的研修集会施設前、午前10時15分から10時30分。JA 北新潟朝日営農センター、営農センターへ前、米蔵倉庫裏、午前10時40分から11時。渡部警察犬訓練所前、午前11時5分から11時20分。朝日支所前、午前11時35分から12時。注意事項。一つ、必ず犬を抑えることができる人が来てください。一つ、危ないので小さいお子様を連れてこないでください。一つ、犬の糞は必ず持ち帰ってください。一つ、集合注射会場では、狂犬病予防注射の猶予証明書の発行はできません。かかりつけの動物病院に相談してください。一つ、犬の飼い主は、登録事項の変更、犬の死亡、行方不明の場合は、環境課または各支所の地域振興課市民生活室へ届け出が必要です。当日の持ち物、お知らせのはがき。一つ、登録がある飼い主に送付しています。問診記入を忘れずにお願いします。なお、はがきが手元にない人でも予防注射が受けられます。手数料、かっこ犬1頭につき、一つ、登録済み3250円、かっこ注射済み表交付手数料プラス注射料、かっこ閉じ。一つ、新規登録6250円、括弧登録料、プラス注射済み表交付手数料、プラス注射料。なお、お釣りのないようにお願いします。村上の話題、フォトニュース。計画あり、ニュース番組として、市ホームページに動画配信中、QR コードが載っています。目が見えないってどういうこと？ 2月7日、福祉体験授業小川小学校。社会福祉協議会が実施する福祉体験授業が行われ、市内在住の視覚障害の方を講師に迎えました。参加した3年生は、まず点字ブロックについて学び、障害物があると歩けなくなるので気をつけたいと話していました。続いて白杖の使い方を学び、講師の方が白杖を使って歩く姿を見た児童は、どうして階段をスイスイ登れるの？と驚いていました。実際に学ぶことで、視覚障害の理解を深める貴重な機会となりました。 写真が載っています。点字ブロックの上を歩く講師を見守る児童。2月19日、荒川地域の魅力的な食材を PR、 荒川ごちそうプロジェクト、荒川地区公民館。荒川地域でお店を営む店主を講師に迎え、地域食材を使ったメニューの考案と食生活改善推進委員のスキルアップを目的に調理のポイントを学びました。続いて地域の方を招いて試食会を開催し、地域食材の PR とレシピを紹介しました。参加者からは、子どもは山菜をあまり食べないけれど、このレシピなら子どもから大人まで楽しめる、とてもおいしかったとの声が寄せられました。調理のポイントを教わる食生活推進委員の食生活改善推進委員の皆さんの学んでいる写真が載っています。2月21日、充実した生涯を過ごすために楽しく学ぶ、上林大学、上林農村環境改善センター。おおむね60歳以上の方が学び、交流を深める高齢者大学。今回は村上市レクレーション協会から講師を招き、パズル形式で川柳を作るシルバー川柳やビー玉カーリングなどのレクレーションを行いました。さらに講師によるサプライズの舞踊披露もあり、受講者の笑顔があふれました。参加者からは、楽しくてとても有意義な時間でした、さまざまな方と交流できるのがありがたいですとの声が聞かれました。楽しんでいる高齢者の方々のお写真が載っています。3月1日、パン屋さん直伝フレンチトースト作り、遊びの森、NPO 法人、悠々散歩スポーツクラブ。小学生を対象に開催している遊びの森。今回はパン屋さんが教えるフレンチトースト作りに挑戦しました。4人ずつ、2グループに分かれて、フランスパンを浸す卵液作りからスタート。卵液がパンに十分染み込んだら焦がさないよう火加減に注意しながら焼き上げ、フルーツなどを飾り付けて完成しました。自分で作ったフレンチトーストを食べた子どもたちは満面の笑みで美味しさを表現していました。パン屋さんと一緒に焼き加減を調整している子どもの写真が載っています。